こたつのベスト10なんです。僕ちょっとね、ベスト10にどうやったら2、30歩入るのかなっていう、まず検討が入ってます。第10位ですね、この世界の片隅に。
あ、そうな
ん。ね、日向さんがもっと語ってくれると思ったんで1点だけね、
はい、
今作で編み出されたなっていう発明品のショートレンジの影運動で、これは片渕監督がコラムで言ってることなんですけど、うん、まあ、パイロットフィルムを見た原画担当が、これ何コマ打ちですかってこれ聞いてきたんですね、うん、で24フレームで3コマ打ち、だから1秒間に換算したら作画8枚使ってる計算なんですけど、なんで何十年もその作画に関わってる人がそれ判別できないのっていうことを驚いたわけですよ。ざっくり言えば、まあ3コマ打ちって言ったらカクカク動いて、まあ、2コマ打ちヌルヌル動くみたいな、そんくらい違うもんなんですよ。で、影運動っていうのは仮の、まあ、現実の現って書いてね、運動なんですけど、これ心理学用語で、まあ、別名キネマ性運動ですね、まあ、つまり映画の原理ですよ。例えば踏切の警報器とかチカチカ交互に点滅するじゃない、光が、うん、それ上下に行き来してるように見えちゃうっていう、あるでしょ、動いてないものが実際に動いて見えちゃう、これが影運動なんですよ。で、これアニメーションっていうのはこの移動距離の大きいロングレンジの影運動っていうので、あの発展してきたわけです。警報器が光に上下こう点滅したら、本来存在しないこの中間部分を勝手に脳が保管してくれるから、まあ、その近くを頼りにして発展してきた、うんうんうん、主人公のすずは性格上大きく動いたりしないわけですよ、うん、結果的に変化の乏しいショートレンジの影運動っていうのを扱ったわけですね。ほうほう。そしたら片渕さん大発見しました。人はこれを実際運動と錯覚するのではないか。じゃがいもを回しながら目を向いたりとか、鉛筆に紙を走らせたりとか、そういう細やかな動きを追求してったら、もう写実的でもない、もう物連算とか使ってない手書きなのに、もう3コマ打ちのキャラクターが実在感を手にしちゃった。でこれはあまりにも自然すぎて気づかないけど、多分このずっと日常系を求めてたね、まあ、某巨匠作家、まあ、高畑勲とか、わあ、これは悔しがってるんじゃないですかね。で、僕この瞬間にですね、努力が天才に勝利した瞬間だっていう風に思ったので、これを10位に入れとこうということですね。ということで第9位、私の季節、はい、まあ、去年僕がランキングに入れた私たちのハーハーみたいな感じの、まあ、ずっとと眺めていたいガーリー枠です、うん、別名若さは正義枠です。これ
またそういう枠ある
あ、まあ、トルコで暮らすね5人姉妹が、まあ、おじたちの元で暮らしてると。で、おじがめちゃくちゃ厳格で古い慣習とかすげえ押し付けてくる超保守的な人ですね。で、とにかく娘たちを汚れなき状態で嫁に出すことだけが目的だから、もう鳥かごみたいに家に格子作って閉じ込めちゃうわけですよ、うん、この姉妹たちをね。現代がマスタングで、まあ、まさにこう主人を失った家畜みたいな状態なんです、うん、で主人公は末っ子のラーレっていう13歳なんですけど、うん、これがもう信じられないぐらい可愛いんですよ。
可愛い、
ね、眉とかしっかりしてるし、なんかね顔つきとかね、姉たちがねクズな大人たちのせいでね、まあ、物語からこう脱落していく中、うんうん、この子だけは最後までね自分たちを取り巻くね、うん、不自由さ、降りかかる理不尽からね脱却しようと立ち向かうわけですね、うん、女性の尊厳を獲得する社会派メッセージでもあるけど、まあ、この監督女性なんですけど、まあ、この映画はフェミニズムではなくフェミニンですって言ってる。
ほうほう。
やっぱり女性らしくて美しいショットが多いんですよね、うん、すごいやっぱ意識されて撮ってる。で、姉妹たちみんなねフランス、トルコで募集したんだけど、それってつまりこの映画と似たような風習とか価値観を持った親を説得させてこの役をやらせたってこと。しかもデビュー作でやったんですよね、
う
ん、
そうですね。
この心意気がすげえっていうのでもうポイントがもう上がったわけですね。似たような5人姉妹の話だと、まあ、ソフィア・コップラのバージンスーサイとかね、あ、
なんか一応なんか比較で
ってね、よくね言われてますから、
まあ、あれが陰鬱一辺倒だった、ね、これはねもうどっちかというと希望的なんですよね、うん、まあ、
俺の中でコップカーとセットですからね、
うん、なるほど、
うん、なるほど。
でクズばかりの大人たちの中に一人だけまともなね運送屋のあんちゃんみたいなのがね、
うん、はい、いいキャラでしたね、
はい、出てくるんですけど、うん、あれをね男性諸君はぜひね自分に置き換えてね、空想するとね、
それは
気持ちいいんじゃないかなということですね。
そうですか
そうですか。
僕あのブログで、あの、はい、美少女の太ももがたくさん出てくるよって書いたら、あのロリコンキモいしねって言ってました
大丈夫、監督はそれを意識してって、うん、これはフェミニンです。
フェミニンだからね。
第8位ですね、フェイクです。
おー、
ゴーストライター問題でね世間を知られることになったサムラ・ゴーチ・マモルを追ったドキュメンタリー映画です。で、もし、まあ、映画凡人っていうのがね、まあ、映画評論家というより勝ってる点があるとすれば、誤った深読みが許されてるってことだなと思ったんで、僕はもう最大限に誤った深読みをさせてもらいました。あ、はいはいはい、で、まあ、詳しくはね、まあ、ドユラジのブログに書いたんで読んでもらえればなと思うんですが、うん、まあ、簡潔に言えばね、森達也のドキュメンタリーを嘘をつくって観点からこの映画にタイトルにあるそのフェイクっていうのが何を指してるのかって考えてみた。で、もし今から見る人がいれば、まあ、こういう視点で眺めてみるのもありだよっていう一つの提案として、まあ、例のゴーストライター騒動でサムラ・ゴーチ・マモルが作曲していたことも、まあ、新垣隆がそれを楽譜に起こしていることも事実だとして、まあ、さらに曲作りには第三者の協力があったのではないかっていうこの観点をちょっと加えてみたら面白いんじゃないかなっていう、まあ、具体的には全然書かれてないんだけど、まあ、そういう誤読ができる編集になってる、まあ、だとすれば、まあ、僕はその森達也流の、まあ、映画に による人助けっていう部分が、うん、なるほどなと。第7位です。ビクトリア。
おお、僕大好きですよ。
ビクトリアですね。もう映画のコピーでね、全編140分ワンカットの衝撃、ね、極度の長回しファンなんですよ僕ね。できることならカットなんて笑わない方がいいっていう、もうヒッチコックのロープとか、まあ、イニアリっていうのバードマンみたいに今まではこう頭からお尻までワンカットに見える作品っていうのもあったけど、うん、これはマジ一発撮りっていう、うん、で、まあ、午前4時ぐらいの、まあ、たった一人でクラブで遊んでいた少女ビクトリアが若者たちの集団にまあナンパされると。で、初め嫌々だったけど、まあ、リーダー格のゾンネという男と意気投合して共に行動を始めて突発的な銀行強盗に巻き込まれるっていう青春のあるもんですね、うん、アドリブばっかりの会話とか、まあ、本物のアクシデントがいくつか起きたり感情の揺れを、ね、表す瞬間的な演技とか、うん、本当にカット終わってないことが信じられないような出来なんだけど、うん、まあ、普通の人にとっても技術的にそういうすごいことって興味ないから、うん、まあ、意図は何なのかなっていう理由をちょっと3つ考えてみたんですけど、まあ、1つはまあ体感型の没入感ですね、うん、で2つ目は時間の不可逆性で、3つ目がこれ一番重要だなと思ってるのが、まあ、立場を逆転する実験であると。つまりこれ僕は壮大な実験映画として捉えました。でカメラは常に主人公ビクトリアにぴったり寄り添って観客に感情移入させながら進行するんですが、まあ、途中ねカフェでねピアノを演奏してその姿にゾンネは恋に落ちるっていうね、まあ、これ素敵シーンがあるんですけど、まあ、彼女が弾いてるのはリストのメフィストワルツなんですよ。でメフィストっていうのはまあファウストに出てくるね、あの悪魔のメフィストフェレス。だからビクトリアは辛い過去を思い出して演奏を中断する描写なんですけど、もしかしたら本当そうじゃなくて彼女は以前この曲を弾き切った時に何か悲劇的なことに見舞われたんじゃないかな、だからこれから良くないことが起きるという暗示で、まあ、もはや彼女自身が悪魔と一体化しているメタファーじゃないかなと。なのでよく見ればビクトリアは次々に降りかかってる危機から別に一切逃げようとしてないんですよ。
あ、
巻き込まれ方じゃないんですよね。進んで破滅の道へ誘導してる側なんですよ。これが決定的なのは、まあ、急にピタリと泣き止むラストのシークエンスで、まあ、それを見て観客が最後に気づくわけですよ。140分もの間最も近い場所で観察していた人物が実は最も遠い存在だったのかっていう、全く共感できない人間だ、この逆転の表現するためにはこれワンカットしかありえないでしょっていう手法は二度と使われないと思うんで、まあ、ランクインせざるを得ない。
なるほど。
第6位入るでしょっていうね、ロストバケーション
入るでしょ。ちょっとねリスナーの方に攻撃して申し訳ない
攻撃じゃないですよ、共感ですよこれ、
共感、そう
ね、はい、僕も入れてるよっていうね、うん、去年はね年間ワーストにしたんですけどね、ジャウマ・コレット・セラ作品のねランオールナイト、その振れ幅の大きさが半端じゃないっていうね、その多分衝撃もあって、冒頭が未来に起こるシーンから始まるんですよこれランオールナイトでもう本当に何の意味もないカッコつけ演出でしかないんですよけどもね本作でやっぱ最初に見せたシーンの意味が変貌するっていう、ちゃんと意味のあるものになってて、This is my っていうね、でこれ開かれた密室劇っていうこのアイデアがもう密室劇でもすでに好きなんだけど、それが最高っていう、閉じられてないんだっていうね、サーフィンいいよねみたいなそういう描写から始まるのに、もうとてつもない開放的な空間なのに、こうたった一匹のサメに阻まれるだけで状況が反転しちゃうっていうシチュエーション もう自然だし、まあ、対処すべき敵は一つだけっていうシンプルな構図なのに、まあ、肩の力が抜けない緊張状態維持できてること、それを適度に弛緩させる、まあ、ささやかなコミックリリーフとして怪我したカモメの存在があって、で何よりねこう絶対絶命のオンパレードからの切り抜け方、特にラストのサメの撃退法ですね、これもう満点っていう、現代ザ・シャローズはまあね浅はかな主人公と浅瀬にねもうかけたダブルミーニングっぽいな、今までに一番気が利いてんじゃねえかみたいなね、ランオールナイトとかノンストップとか何だったのっていううまいじゃんあんた、パーフェクトですよあなたっていうね、まあジャウマ・コレット・セラがまたパニックムービーやると思えないけど、まあできたらねまた別のシチュエーションのやつで撮ってっていう、君これ多分向いてるよって僕はね、
そうですよね、ほっとくとまたリアム・ニーソンの映画撮る
そうそうそうそう第5位ズートピアです。これね、ジュディは俺の嫁っていう発言がね、結構俺
流行ったね、
ちょっと連発しちゃうぐらいキャラクターがもう魅力的です。まあさっきね日向さんももう存分に言っていただいたんですけど、まあ差別文化をねまあ助長してきたわけですよディズニーが、それをね本気で会社のあり方をもう変えた歴史的な傑作なんじゃないかなって。1946年南部の歌っていう実写とアニメ混ぜたディズニー映画があって、まあスプラッシュマウンテンとかで確か再現されてたと思うんですけど、キツネドンがこのウサギドンの耳を掴んでこう持ち上げてるっていう、あのシーンと対比でウサギのジュディがキツネのニックに抱きつくっていうシーン、この時の服装がピンク色の服着てたりして全くそっくりになっててオマージュになってるっていう、
あそうなんだ、
そのつまり過去のものづくりに対する姿勢を自分たちで反省して前に進み出しましたっていう意思表示になってるっていう、だからこれからのディズニー違えよ そういうなんか宣言でもあるなと思って、まあ、これ期待が膨らむなっていう。
そうなんだ、うん、ニックの服装がロビンフッドが元ってのは知ってたけど、
あ、ロビンフッド、そうだね、
そうなんだ、知らなかった
で、はい、普通にエンタメとしても火の打ちどころがない、まあ、さっき言った通りね、バディムービーとしても最高だし、うんうん、まあ、スリリングでキュートでミステリーとしてもこれ面白い、完璧じゃんっていう、完璧すぎてなんか逆につまんないんじゃないかぐらいの、うん、わけがない錯覚が起きるぐらい、
わ、う
ん
うん、かる、わかる、完璧、わかる、わかる、わかる、
ね、で第4位アイアムヒーロー、
お、
物語の舵取りがね半端じゃなくうまいです、まあ、これあの藤原覚醒さんはじめとする、まあ、美術レベルがね多分邦画史上トップクラスなんじゃないかな、演出セリフもまあ文句なしで傑作ゾンビ映画の仲間入りどころかね、漫画原作もんとしても日本のカルチャープレゼン映像としても、まあ、申し分ないっていう、
日本のカルチャープレゼンといえばね、あのシーンね、
あれ
テレ東的なね、
そうですよねあのテレビ東京っていうとこはあのどんな災害が起こっても必ずアニメを流してるとこれについてはぜひ見てくださいすごく怖いシーンです。
そうなんですよ。でね、その世界が様変わりしたことに気づくまでの不穏さから気づいた瞬間のね、もう強烈な絶望感ですね。ゾンビだらけの路上が視野いっぱいにこう広がって、あ、これ自分だったら助かってない、そういう感じ。これなんか今年のねガンツ王とかもちょっと似てるんだけど、そっから緊迫感のあるね展開の、まあなんつうのこれ、もうホップステップジャンプですね。もう逃走して密室で攻防して怒涛のカーアクションっていうっていうね、握り拳がもう次の展開でもっと握っちゃうみたいな、うん、爪食い込んじゃって痛いんだけどみたいなそういう感じですね。このテンションの右肩上がりっぷりがねもう今年もう随一でしたね。もう全てのシーンが This is うまいですね、
うん、これ、うん、
これちょっと流行らせようとして、
流行らせよう
と何度も何度も自分の弱さに屈して、まあ、天変地異が起きても俺も変えられないんだっていう情けない男が、まあ、意を決して脅威に立ち向かっていくっていう、その瞬間全国のダメ男子の一人として歓喜せざるを得ないですね。
そうですね、ダメ人間映画としても素晴らしかったんだ、これが、
それを演じた大泉洋
なんだろう、あの完璧なハマりっ
ぷりこの人ねすごい
演技に見えない。
ただね唯一疑問点が、お、なんでこの映画佐藤慎介で成功できたのか
あ、そこかちょっとね、あの今までの ね、 ガンツとか図書館戦争とか、はい、そして今年のデスノート、
そうそうそうそう、この謎が解明されたらね、もしかしたらまた彼による傑作が見れるかもしれないなっていうことですね。第3位ちはやふる神の句です。
はい、
ゴッドの句、これもね、全く同じ疑問がございまして、なんで小泉紀弘監督でこんな傑作になっちゃったの、
う
ん、
いやなっちゃった喜ぼうよ
いやすごいすごいんですよ、ほんとすごいんですよ、うんうん、もう文化系スポコン映画ってね、まあ、そんなカテゴリーないと思うけど、このジャンルもう最高だなっていう、まあ、何度も言うけどね、お気に入りが俺野村周平のやっぱ素振りシーンなんですね。普通ならこう気持ちで勝つみたいな、まあ、根性論とかでね切り抜けてもおかしくない試合運びをきちんとロジックで畳みかけて相手に打ち勝つ、これが激アツ
原作漫画からの再構成が素晴らしいんですよ。
そう
なんですね、あの月くんのね、あのシーンをこう組み替えて素晴らしいっていう、あの原作漫画ぜひ読んでください。
原作の持ってる力が凄まじいからこその、まあ、大筋のストーリーを進行してる最中に、ね、はっきり言っても数合わせ要因だなっていうような、月くんっていうキャラクターに急にこうフォーカスが当たるっていうプロットにも余裕があるんですね、まあ、脚本のかゆいとこに手が届くなっていう感じ。月くんの心の叫びを聞いた時の、あー今まで彼はどうでもいいモブキャラだなって思ってた、こう僕自身の身勝手さをこうつっつかれた感じですねで特にこの映画のすごいとこは、まあ、昨今の邦画のダメ演出を別に何ら改善していない、
うーん、
なんか愛なスロー多様とかね、肌寒いコメディ演出とか、なんか類型的な BGM とか説明的なナレーションとか、いつもならこれだから邦画はって言われるところが全部ね、神がかった旬なキャスティングとか、カルタって題材ですね、スピーディーで繊細っていう、なんかそういう部分と全部噛み合っちゃってプラスじゃんっていう、そういう転じてるところがすごい。まああとパフュームのフラッシュ、これ聞くだけでテンションがぶち上がるっていうね。
確かに確かに、うん、
下の句すぐ見てーってな
そうそう
下の句すぐ見せろと
で、やっぱり主演の広瀬すずのねモンスタープリっていうのがもう全然2016年収まってないんで、これ2017年も追ってけば楽しめるんじゃないかな、うん、そういう期待感も込めて。第2位シンゴジラです。まあ、号外で散々語ったんで、まあ、今更言うことはないんですけど、まあ、やっぱりゴジラっていうコンテンツを日本人が蘇らせたっていう功績がもうマジで大きい、まあ、アイアマヒーローと同様に日本という国のプレゼン映像になってると。でしかも至るところに解釈の余地が残されている映画ファンにとっての憎い作りねアニメ文法で実写映画を組み立てるっていうね、まあ、その領域も新しいなっていう開拓が見られた感じがあって、まあ、それが実際に人気を得てカルトムービー化していく、それを体験するのも面白かったし、 まあ、今年最も周囲のみんなと同じ感覚で映画を楽しめたなっていう感じがある映画だったな。まあ、あとこの映画ができる前までゴジラがね僕らにとっても過去の遺物と化してたんだけど、いやそれはもうね許されないよ、これからも定期的に僕らは日本人ゴジラと向き合わなければいけませんっていう戒めでもあるっていう、ありがとう庵野さんっていう、そういうことですね、うん、
はい、いいまとめですね、
はい、そして第1位映画声の形、
いやおお、握手した、握手した、
握手しときましょうか、
握手しときましょうか、今ねラジオだか分かんないけど握手してますよ
日高さんとね、はいはい、握手を交わす、これ僕ですね腹水を盆に返す話だと思ってます。やられた側からしたらまあたまったもんじゃないんですけど、まあ、後悔し続けるやった側っていうのもまあ少なからずいるわけで、まあ、その失敗を取り返そうとする話が、まあ、フィクションにあってもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。といじめの生まれるメカニズムが目に見えるっていうのがなんかすげえリアルだなって思った、ね、特に幼少期っていうのは好意と敵意と善意と悪意のこの区別が全くつかないですね。だからやられた側っていうのは全部全てが悪意に捉えられてしまうんだけど、例えばね石田くんがちょっかい出してたあの延長線上にあるまあ行き過ぎた好意だったとも受け取れるし、まあ、上野さんのは、まあ、クラスの立場や秩序を守ろうとした敵意による防衛本能とも取れるし、まあ、河合さんの八方美人プレイ、まあ、本気で善意だったし、まあ、そんな具合にあそこまで空気がもつれちゃったら、まあ、正直誰がどの立場になってもおかしくなかったなって危機的なもう状態になっちゃってたと。これらのタイプの人たちはまあきちんと社会的に非難された経験がないし、まあ、個人に対しても償ってきてないから、まあ、やっぱ大きな後悔を背負ったまま大人になるわけですよ、これやった側っていうのが。でもなんでこんなこと言うのかっていうと、まあ、僕がやった側もやられた側もどちらも経験してるからっていうことですね。
わかる。
学生を終えた後にできた友人が、いや実は過去にいじめ受けてたんだよねってカミングアウトすることが、まあ、すげえ多いんですよ、なんか知り合いに。でその度にちょっととっさにうわごめんって俺謝るんだけど、うん、これ何の意味もない行為で、もうそれは当然なんだけど俺のエゴイズムでしかないわけ、まあま
あまあ、そうそうそういうことですよね、
まあ、でも逆に言ったらこの主人公もそういうことだもんね、
まあ、そういうことですよ ね、
ねエゴイズムで動いてるという、う
ん、そうだよね、自分が満たされたから許しを得に行くっていうようなことですからね、うん、だから本来許されてはならない人間が奮闘して何とか許しを獲得するっていう様を見せられたので、もう自分の怠慢を恥じたし、まあ、取り返しのつかない失敗をした人間にとっての救いや希望に僕はこれが見えたんですよ。ああフィクションの力ってこれだよなっていう、テーマ的にトラウマを克服するみたいな、去年のね心が叫びたがってるんだのアップデート版ぐらいな感じに思えたんだね。もうこれマジで頭一つ抜けてるっていうレベルで、もうぶっちぎりのドンパフ1位ですね。
ドンパフが1位だったのかみたいな
これでまあベスト10ということですね。
はい、いや良かったと思います、はい。
あ長くなりましたが、こちらリスナーの方お待たせしておりますよ。
はい、そうですね、
はい、
すいませんねリスナーの皆さんって感じです、ね、
はい、ということでリスナーランキングのトップ3を発表いたします。
はい、
第3位シングストリート未来への歌。
おお、これが入ってくるんですね。
ラジオネームオグポンさん、これを見てから半年くらいほとんど毎日サントラ聞いてました。ラジオネームボーチーさん、バンドの曲も全て最高、そしてお兄ちゃんに涙、うん、ということですね。どうですかシングストリート入れてましたね。
はい、
まあ、入れてる、俺は入れてるので嬉しいですけど、
うん、嬉しいですね。
いやでもまさか3位になるとは思って、
う
ん、そうそう、まあ、個人的にはねすごくあれなんですけど、
うん、男の子が可愛いとかね、なんかいろんな萌えポイントがあるね、うん、僕はお兄ちゃんですけどね、うん、お兄ちゃん最後の方兄貴ってちょっと心の中で
やっぱ曲もいいし、
ある意味なんていうか誰にでも勧められやすい部分もあるしね。
確かに過去のトラウマ持った人がね声の形見るとちょっと辛すぎてしょうがないっていう場合も、ね、
まあまあ
まあありますからね。
いいとこであるんだけど、
う
ん、
そうそう、いいとこであるけど
当然ね、
下手すると、
ね、下手するとちょっと劇薬にな
るちょっと進めにくい進めたいけど進めにくいわけだけど、これはもう全然なんかね、うん、
これ見て怒るとかそういう人はあんまいないだろうしね、うん、という意味でも納得、う
ん、このオグポンさんが言ってるけど半年ぐらいほとんど毎日サントラ聞いてましたっていう、うん、こういうのでずっとなんか気持ちを維持してる人は多いのかもしれない、うん、
ありますね。
個人的にもやっぱりこう未だに聞き返すし、
うん、私もそうです、
うんうんね、いや本当にいい曲だったよね、うん、俺母親と見に行ったんですけどね、
レイドショーで
ね、
あの両親と仲いいですよお父さんからね、
今年仲いい、
いいことですね、カツラギ事件みたいなのもいるんですよ世の中、幸せかみしめましょう、
ね、はい、第2位いっちゃいますよ、
はい、
なんか3位から2位になると一気にこれ票数のポイントガーンと上がりますね、
うん、ほうほう、うん、
ということで第2位この世界の片隅に、
はあ、
ここですかね、
はい、1位じゃないんですね、
1位じゃない、
ラジオネームオープンリーチさん、8月の終戦記念日あたりにテレビで毎年流されるべき映画だと思います。ラジオネームマクフライさん、1位はもうこれしかないでしょうっていうね、まあ2位になっちゃったんですけどね、うんはい、いやーこの世界の片隅に、いやむしろこれ1位じゃないんすか、
本当にな
んかもう人生ベストワンとか言う人もいっぱいいるよね、
う
ん、
そうでしょうね、
たまるなんか5000億点つけて
まあでもこれは誰も文句言えない上位だね、うん、
上位だと思いますよ、うん、本当に、
うん、僕日向さんのすごい好きなとこって、はい、作品見てその周辺の原作とか、はい、関連ものも全部チェックしてから、
うん、そうですね、最近ちょっと怒られないようにってかもう最近もう積極的にそうしてみます、あこここうだったんだって分かりますから、
ね、その点からするとやっぱこの原作との違いみたいなのはどうなんですか、
素晴らしいですよ素晴らしいですよ、あのねリンさんっていう遊郭の女性のエピソードがあるんですけど、はい、あれがね省かれてるから原作ファンにとっては表面上はあれちょっと残念だなと思うけど、はい、深読みすると素晴らしいなっていう、これはもうちょっとあのユリイカとかで監督のインタビューとか聞いても分かるし、まあ、選ばんかった道とか今のうちが一番いいと思うんじゃっていうね、あの作品の言ってることとリンクしてるんですよね、この遊郭の女性のリンのエピソードをカットしたことは、なのでちょっと原作読んでそれを考えてみてください、あの明確には言わないので、はい、
ちなみになんですけど、まあ、そのプロデューサーいわくこのリンさんのエピソード、まあ、2時間半バージョンが要はフルでやれば完璧な状態だっていう風に監督もそのプロデューサーも実は思ってて、うん、そのエピソードを追加した方がより良くなるって信じてるんですよ、いまだに、うんうんうん、だから世界の片隅にの盛り上がり次第では、うんうんうん、フルバージョンももしかしたら実現する可能性もあるっていうね、
そうですよ、海外版の予告編に本編にないカットがあるんですよ、
あ
ちょっと桜の木の上っていうね、はい、だからもうディレクターズカット版とかこれは出ると、しかも今あのクラウドファンディングであの今もなんかまだ入ってきててあのもう監督があの
投資
やめてくれっていうぐらいですから、クラウドファンディングやっとけよかったってあのね日本中の映画ファンが後悔したので、クラウドファンディングでね完成しなかった映画とかありますから、あの2年前ぐらいに忍者ちゃちゃまるくんっていうのも実写でやろうとしてたんですけど頓挫しちゃってるんですよ、あのクラウドファンディングのねページ見たらあの目標金額に届いてなくてすごいしんみりした気分になっちゃう、
そのお金はどうなって寄付扱い
になる場合もあるし返す場合もあるのかな、ちょっとごめんなさいよくは知らないですけど、やっぱだからクラウドファンディング応援したいなと思いますね、本当、
まあ、やっぱ片渕さんだからこそっていうのもあったんだろうね、
あとやっぱ原作自体が
原作自体
っていうのがあるので
ということで、もしかしたら出てない1位あれなのかなみたいなね、感じもありますけど、第1位の発表いたします、
はい、
第1位ミュータント忍者タートルズじゃないですよ。
次です ね。さっさと行きましょう。
第1位いきますよ。第1位、ダントツです。シン・ゴジラ、ラジオネーム、マキチさん。知恵で解決する素晴らしい作品でした。ラジオネーム、オグポンさん。日本人がシン・ゴジラを評価せず、一体どこの国の人たちが評価してくれるのでしょう。海外では理解されにくくても日本人が誇るべき作品です。ラジオネームオープンリーチさん。エヴァの完結編を待つ私にとっては、すげえというかエヴァじゃん、庵野監督さっさとエヴァ作れとか思ってごめんなさいと思わせる一作でした。ラジオネームダイゴさん。とにかく最高というね。本当そういうことなんですけれども ね、うん、ね、
シンゴジラ作ってもまだ作れって言われてますけど大変だなあの監督って、うん、
まだ公開してますよ ね、
そうです
ね、
まだ公開してる、
うん、絶叫上映があったらもうすぐに完売、
ね、うん、そうです ね、
ね、
これはやっぱり日本人として誇れる作品になりましたよね、うんうん、
本当にね、
公開される前なんて
ちょっと舐めた、
ちょっと舐めてたよね、
舐めてました、
ちょ
っと去年はね監督の方の作品がいろいろあったから ね、
ね、はい、あ、そうか、基本練習進撃時なんたらね、うん、
練習だったんです、
練習だった、
練習で何十億で使ってもいいんかな、もういい、
誰かコントロールされてる方がよろしいという、まあまあ、
そうですよ、そうですよ、君の名とかね、あの今まで放送してた新海誠監督がちゃんと制作委員会とか作って、
そうだよ、ね、
川村元気っていう、なんか腹立つぐらい有能なプロデューサーね、うん、
だからなんかそういうね舵取りが上手い人たちが今回現れた映画が多いのかなって気がしますね、この監督のフィルムグラフィー見ると、いやさすがに傑作は生まれそうにないぞっていう人たちが次々と生み出してっていうのは、
そうですよ、
何かあんのかもしれないなっていうね、
今年は何かがおかしいよね、
何かおかしい、
何かがおかしい、
来年を迎えていいのか、
ね、
怖い
怖いよね、来年が
怖いっていうのは
本当に邦画が ね
ということでね、お待たせしました、日向さんがね、これはもう今年の映画を総括する上ではワーストは外せないというこれはね、ちょっとねもう気合い入れていただいて、
はい、
ワーストを語っていただこうかなと、
本当怒りを溜めてたので 来てよかったなってすでに思ってます。10位から6位までは一気に行きます、はい、時間がないのでね、
すごい、
はい、
あ、10位からあるんだ。
ワースト10、
ワースト10、はい、信長コンツェルト回想シーン挟みまくってないと分かんねえのかなとか、小栗旬高校生役は無理あるとか、そういうことはどうでもいいんです、はい、問題は本能寺の中にあるものって何だと思いますか皆さん。本能寺がね焼け落ちるっていう、まあ有名なシーンありますよね、はい、ヒントを言えばこれから祝言結婚式を挙げるんですね、はい、本能寺の変で結婚式をする、要は戦国時代、はい、さあその中に置かれているものは何でしょうか。答え言うと、はい、ウェディングケーキです。
いやいや、
ね、突っ込みどころが多すぎて。
え、そんな置かれてました？
え、置かれてます。ね、材料はどうしたの、なんか上に砂糖菓子とか乗ってるけどどうしたの、え、どうやって運んだの、謎な空間がね漂ってて、その後山田孝之と小栗旬がね炎にまみれて、でうんたらかんたら自分の心の内を喋ってるんですけど、全然ウェンディングケーキが気になって頭に全然入ってこないんです会話が。
あ、俺すごいな。炎の方ずっと見てて、
あ、そうなんですか、
全く燃え広がらないんですよ。
あ、そうなんですよ。てかその二人の空間にね誰も入ってこないってね、兵がね今本能寺焼け打ちってこと、ここだけ特別な空間できてるんだぜ。
そうそうそう、素晴らしい。時が止まってましたね。
他もなんかへったくそなシーンあるんですけど、まあそれ言ってるとキリがないので次いきます。はい、9位仮面ライダー1号。
おお、1号ですか、はい、
仮面ライダー1号、ごめんなさい、僕、ね、仮面ライダーあんまり詳しくないんですけど、はい、藤岡弘が女子高生と援助交際してるようにしか見えないというね大問題があります。これもまあまあまあ詳しく言うと長くなるから次行こう、はい、これはちょっとね好きな人が多いんで申し訳ないんですけど、はい、Too Young To Die です、
はい、
工藤官九郎の新作なんですけど、まあ神木隆之介くん大好きな俳優さんなんですよ、うん、はい、ていうかもう日本映画のねもう上位を占めるって男ですからね。でもこの映画の神木くんクソ野郎だぜやってもふざけんなってちょっと思ってちょっとそれで怒りがこの映画のモラルは間違ってると思います。公開
いろいろ大変でしたもんね。
そうですね、あれバスの事故で延期したんですけど、あれは本当大正解だと思います。これは死をバカにしてる映画なんで、
なるほど、
こういう意味でもちょっとモラルに反してるなというところですね、はい、はい、じゃあ7位4月は君の嘘。
おー、
はい、チアイフルの広瀬すずが主演
してる。広瀬すずね期待できるって
期待できるっていう、ね、僕はここでガクッと落ちました。怒りとか素晴らしかったんですよ、はい、まあこの映画の問題は原作はね努力とかライバルとの切磋琢磨みたいな要素が重要だったのに、携帯小説的な死んじゃってかわいそうなところばっか特化した結果純粋に面白くないっていう映画になったかなと思います。6位エベレスト神々の頂き。
ほ
う、長くは語りませんけど、ね、岡田准一と阿部寛両方が狂ってるとしか思えない。一番の見どころは冷凍庫のような極寒の地で目をカッと見開いて氷漬けになってる阿部寛という姿、素晴らしく、笑えるシーンですので期待してみてください。じゃあここから5位天使に I'm fine。 これは幸福の科学の映画です。
なるほど、
はい、ガンは奇跡で治ります、この映画の中で。
なるほど ね、
なるほどね、
治療とかではなく、
そうそうそう、車椅子の少女がいきなり歩けたりします。この前の、神秘の方っていうアニメ映画があるんですけど、はい、その公式サイトには観客自身が言ってるんですよ、この映画を見てリウマチが治りましたって。ちなみに僕これ口内がひどい時見に行ったんですけど全然治らなかった。これ他にもね、はい、いじめの扱いがひどい、今年こういうの形っていう素晴らしい映画だったでしょ、
はい、
それに比べるとずさん以外の何者でもないっていうね。
去年も公開しましたよね。
ああ、そうですね、 UFO 学園の秘密、はいはいはい、意外とあれ面白い。
あ、そうですね、
プロパガンダとしてよくできてるし、声優さんが有名とかだし、でいじめっ子がナレーションで私誰からも愛されてないって言うんですけど、うん、お母さんとお兄ちゃんがいるんですけど思いっきりいじめっ子のことを認識してなんかそれに怒ってるんで、うん、愛されてね、
愛されて
ね、愛されてねお前って。だからもうそこからもう入り込めなくて、うん、でそのねいじめっ子のね証拠をね突きつけるんですよ。で最後の方に相手がいじめ名の証拠なんかないでしょ、あるやん、初めから持っとるやんみたいな。
もうなるほどね、なんか物語の作りとしてもずさんみたいな。
そう、ちゃんとしてください。いじめを、しかもこれなんかいじめの専門のところになんか相談されてるそうな、嘘でしょと思って、ま
あ、
これはふざけんじゃないと思いますね本当に。
あ、なるほど、
はい、じゃあ行きましょう、はい、グッドモーニング4位ですね、4位。あ、フライングしちゃった。4位グッドモーニングショー。
ほう、君塚さんの、
はい、踊る大捜査線の君塚良一監督脚本作品でございます。
はい、
君塚良一さんが嫌いなものはネット若者権力っていうところで、その踊るとかそういう作品ではそれらを全部悪として書き、貶めるという、ちょっとねここで皆さんにも考えてほしいんですけど、
はい、
その犯人は 24時間のカフェの店員でした、
うんうんうん、
でその労働でワンオペとか重労働、うんうんうんうん、ブラック企業でカフェに立てこもりました。あのニュースキャスターに銃を突きつけ要求することは、あの震災の時にカメラの前で笑ってたでしょ、うん、謝ってって言ってるんですよ。どういうこと？
動機が
いや、あのお前が不満に思ってることは店長とかでしょって言ったら、なんか店長は逃げて、あの二度とあの映画に姿を現さなかったんですよ。
ほうほう、
はって思って。
解決しないって
こと、ね、解決してないです。あの君塚良一さんの脚本のすごいところは、解決しないで話題が別のことにすり替えられてる。その別のことっていうのは君塚さんが嫌いなことなんですよ。
ああ
匠じゃねえよ全然。腹立つんですよ。あのね、僕ね、映画が好きな理由っていうのは2つぐらいあるんですよ、
はい、
1つはあの基本的に弱いものの味方なんですよ。弱いものとかダメなやつとかの、この映画はダメなやつをとことん犯罪者にして、もう貶めてるとしか思えないという。あ
のなるほど、
ね、踊るもそうですよ。派遣社員とかをあのなんか犯人とかしてるんです。もう1つは僕あのツッコミどころの多い映画って好きなんですよ、
うんうんうん、
あのまあツッコミどころ、例えばねモンスターズっていう素晴らしい映画があるん
です、はいはいはい、大好きです。
大好きですね、はい、あれもうねタンクトップを着たターミネーターが襲いかかってきた時に大爆笑して、
はい、
そんなわけあるかいパチコーンってね楽しくツッコめる映画があるんですよね、
うん、
でもこのグッドモーニングショーとかはあのツッコミの代わりにボディーブローを入れたくなるってちなみにあのツッコミどころのある映画といえば、僕試写で見せてもらったんですけど、はい、バイオハザードザファイナル、最高の映画で23日から公開
し、公開されてますね。
もうネタバレで言いませんけど、はい、最高のツッコミ映画なんでぜひおすすめですというぐらいですね。グッドモーニングショーは見なくていいです。3位、
はい、
ガルムウォーズ、
おら、はい、押井守、
はい、押井守監督の、はい、ね、実写映画でございます。押井守監督好きなんですよ。うるせえやつらやビューティフルドリーマーとか本当傑作だと思います、ね、この映画は90分間ずっと世界の設定を喋るだけです。
設定だけ、
設定だけ。あのね、眠くてしょうがないっつうの。あのカタカナの名前がなんか一気に8個ぐらいなんか並べ立てるんですけど、あのもう脳がシャットダウン
始めた。あれってなんか外国人俳優、
外国人俳優で、あのエイリアン2のビショップのおじいさんが
出て
る。そうなんだ。もうそこも無駄遣いだなと思いますけどね。なんか最後の方はツッコミどころどころの話じゃないし、もうこれはねただ苦痛だった。あのもう一つちょっと恨みを、
はい、恨み、
この前にねちょっと夜まで仕事があってちょっと帰るのが遅くなって面倒くさくなって、あらさあの人がやることじゃないけど漫画喫茶に泊まったんですよ。ガルムウォーズは朝やってるからついでに見てよって思ったんですよ、
はい、
あ眠いマナコを起こすって、はい、なんで俺この映画を見て頑張って起きようとしてるんだ衝動に駆られたという
ね、そう、金払って寝た方がいいよね、
寝た方がいいっていうちなみにこのガルムウォーズ見た後もうちょっと口直ししたいなと思って、その次見たのがそのシオン監督のひそひそ星なんですよ。
あれも
超退屈いや、ひそひそ星は俺も面白いとこもあるんですよ、うん、いいとこもある、はい、あ映画だし、退屈っていうのをむしろ、うん、描いてる映画なんで、それはいいんですよ、うん、そのガルムウォーズとひそひそ星を連続で見て、俺は何のために何のために映画を見てるんだろうって何のために起きてんだろうって
、ね、
起きて、ね、眠いのにみたいな。にヒーローマニア生活、
おー、うん、
ね、ねえ、これね大好きな要素しかないなと思ってたんですよ。キックアスに思いっきりインスパイアされてるって言ってるし、うんうんうんうん、もうダメなフリーターがなんかヒーローになって活躍、はい、大好物でしょうと思ったらその主人公がクソ野郎で、小松菜奈がね、はい、もう醜悪なんですけど、ヒロインとしてその場にいるっていうね。あと、あの、まあ、船越英一郎が相棒の小松左京の喋り方とずっとやってるんですけど、その演技が見てられないんですよスクリーンに顔を背けるっていうね体験をしたい人にはおすすめですというところですかね。
ポスターからもう結構やばい感じ出て
るけどね。ムカつくのはあの原作者が福光茂之さんっていう、はいはい、ちょっとダメなやつがちょっと自問自答、僕はどうせブツブツ、僕はどうせブツブツみたいな、うん、僕たちの味方だみたいな感じなんですよ、うん、まあこの人も結婚してちょっとリア充みたいになってるんでそれはいいや、
そういうのを漫画自分体験を漫画にして
ある
し、
それはいいや、
そしたらね新海だとそうなっちゃう、
それはいいんです、それはいいんだけど、そういう原作のね良さとかオフビート感とか鬱屈した感じとかもなくなって、ただ不愉快な映画になってしまったという、これは
今年にねあんなに漫画原作が、
そうです
ね、ヒットしまくってね、いいやつが多いのね、
これは残念でしたね。じゃあ1位いきます。
1位、
これもちょっと好きな人が多いんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、セーラー服と機関銃卒業、
あ、いますね、知り合いにいますよ、
やっぱり好きな人ね、うん、これね何がいかんってカメラがブレまくり、まあブレまくりな映画ありますよ、ブレまくりでも質が違うんです。ユーラユーラユーラなんですよ。
で、わざとってことですか？
わざとわざと撮影監督がトゥーヤングトゥーダイの人と一緒だったりするトゥーヤングトゥーダイではまだマシだったんですけど、こっちはゆっくり人が喋ってるからただ苦痛なんですよ、それが、うんうん、あ、それが耐えられなくて、ギャグが死ぬほどつまらない。例えばね、あの人 T 君って言うんだよって言って、なんで T 君って言うの？手で T って作るからだよ、こうやってね、ほらほら、
ほらね、日向さんが滑ってるみたいな、ね、
時が止まるでしょ、うん、あのこういう空気がずっと流れてるんですよ、こう、体験できたね、よかったね皆さん、そういう感じなんですよ。で、あの主演が橋本環奈ちゃん、超可愛いんですよ、うん、でハスキーボイスで主演も頑張ってるんだけど、はい、橋本環奈ちゃんの魅力でもこの映画のいけないところは
全然かき消されない、
全然かき消されなかったというね。あともう一つ、僕この前にリップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁を見たんですよ、3時間が1時間くらい感じられた、うんうん、セーラー服と機関銃118分2時間切ってるんですけど、うんうん、8時間ぐらいに感じました、ね、あのこの世にタイムマシンは存在するんだよっていうことを教えてくれ る,
なるほど、ね、
映画でございます。あ、まあ、いいところは最後の方血みどろアクションになってて、あのなんかタランティーノリスペクトみたいなのになってるのはちょっと面白いし、あの作品の精神性は間違ってない、むしろ尊いところもある。だけどこのゆらゆらカメラとギャグのつまらなさとなんかいろいろ絶望しました。いや、あのよかったら見てみてください。
怖くなってたね、ツッコミしかない
、ツッコミしかないんでね。
すごいということでね、まあ、ワースト、
はい、
語っていただきましょう。
今年は本当に宝物のような映画がすごいたくさんあった、はい、でもその相反するのもすげえかったっていうね、う
ん、量的にも多かったんだ、じゃあ、
というかあの振れ幅がすごかったなって個人的にはね、
上がね、上がすごく高かったから、
なんかその
要は全部悪い方がですよね。
そうですね、
そうそうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそまあ別に邦画だし、
そうそうそうそうそうそう
そう
そう
そうなんですよ。むしろあの毎回のワースト10、あ、これ入れちゃうとちょっと悪いなみたいな感じなんですけど、うん、これは問答無用で入れれるな今年はね、
みたいな、今年だからこそ、今後ね、だから作家側も考えなきゃいけないですよね。
そうですよ、
こういうのを作ってると、うん、死にますよと。
そうそう、それ言いたいんですよ。あのね、地味に嬉しいのが、はい、堤幸彦とか、はい、君塚良一っていう、はい、あの僕が二大嫌いな映画人なんですけど、はい、この人たちに集客力がなくなってるのが、
はい、うん、なるほどね。
でもそれは映画を見てる人が分かってきたんだな、それはツイッターとか SNS のおかげだなっていう気はする。いい映画が本当に流行るようになった。踊る大捜査線2が僕の人生ワースト映画なんですけど、あれが百何十億とか、
そうです、興行収入、うん、そうだね、
あの、そんなね、世間のね、あれこれにとやかく文句は言いたくはないですけど、言いたいよ、はい、これはっていう。
それはおかしいと、
おかしいと、うん、だから今の世の中になってよかったなと思います、はい、
すごい熱量。ということ
で、いろんな、まあ、2016年をね、まあ、語っていただきましたけど、まあ、リスナーの皆さんもね、まあ、ゲストの日向さん、うん、本当ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます、本当に
いろいろ勉強になったなっていう感じなんですけども、ということで改めて、リスナーランキングまとめてみましょう。第10位アイアムアヒーロー、第9位ヒメアノール、第8位ちはやふる神の句、第7位リップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁、第6位ズートピア、第5位映画声の形、第4位君の名は、第3位シングストリート未来への歌、第2位この世界の片隅に、そして第1位がシンゴジラということで、ね、うん、これ正解なんじゃないですか、これで。
でも ね、結構ね、納得しちゃう流れが。納得
だとって言えるランキングですね。
うん、ですよね。
いいランキングです。
これぜひね、活用してください、皆さん。
今年のランキングだったよ。
ドイラジメンバーがあの意外すぎて、僕は。
本当、面白かったですね。このままゲストのね、日向さんを連れてエンディングに行きましょう。そのお別れの時間となりましたということでね、日向さん、本当今日はありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。
じゃあ日向さん、告知あれば。
はい、まあ、1月14日に、2016年の映画ベスト、もう ここでやってるけどこの、ね、回を、はい、あの皆さんで一緒にやってみようというのをやるので、よろしくお願いします。あのゲストに、あの沼笠さんという、
あのイラストのね、
そう、あのこの世界の片隅にが、あの何万とリツイートいいねをされ、でもうサンケイスポーツに乗るほどの、人気になった方をお呼びして、まあ、語ってもらうという、はい、あのオリジナルのイラストも用意していただけるということなので、ぜひそれを楽しみに、影日向の映画レビューっていうブログをやってるんですけど、ぜひそこから、あの、まあ、トップページに載ってますので、ぜひそこから、応募してください。お願いします。
はい、ありがとうございます。1月14日で
14日土曜日ですね。
はい、土曜日ですね。はい、はい、じゃあ映画ファンの集いの告知はどうですか。
はい、
映画ファンの集い1月もありますのでお知らせさせていただきます。日にちは1月28日土曜日、時間は12時半からです。場所は渋谷にあるユーロスペースの下にあるロフト9渋谷というところでやります。まあ交通の便がいいところなので皆さんぜひご参加ください。ご興味ある方は映画ファンの集いで検索してみてください。
はい、じゃあ久しぶりに、久しぶり初めてかな、僕からも告知あります。まあ、僕の著作じゃないんですけど、角川から出る吉野真理子さんのシネマガールっていう、まあ、本が文庫になるんですけど、そちらの文庫解説を僕が書かせていただきまして。
それすごい、
はい、でそこではですね、文庫の解説の小説の話をせず映画の話だけをしているという
。大丈夫、
まあ、そういうお話、
そういうオファーで
いただいたので、ね、はい、
シネマガール、
はい、そうなんですよね、はいはい、なのでシネマガールぜひねこちらも読んでいただければなと思います。はい、でこの番組ではリスナーの皆様からのメールお待ちしております。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。2017年最初のミニお題トークで募集するテーマは、実はこれもおすすめな2016公開映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、マダムフローレンス夢見る2人を扱います。映画大喜利コーナー、この問題ターンと笑わせてねのお題は、入場者プレゼントでこれはいらないな、どんなのです。また暗え映画愛では、素晴らしきかな人生をみんなで鑑賞していきましょう。これらの感想などもお待ちしております。
はい、ということでね、次回から番組のラインナップが大きく変わりますので、ぜひお楽しみください。まあ、ハッシュタグドイラジでつぶやいていただきますとね、ツイッター全部感想拾えますのでご活用ください。それでは皆様、2017年もね、キネマの神様のご加護がありますようにということで、また来年お会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
ありと、
たんたんと、
ひなたかでした。
ありがとうございます。まったねー、
まったねー、
うっす、2014